大人のラジオ特集、ラジオ一等塾、桂福團治、落語人生覚書。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話をお伺いするラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催する勉強会の場のことで、儒学者斎藤一斉の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名されました。激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちにその生き方を学ぶ場として開催されています。この番組はこうした一等塾の理念をもとに放送してまいります。今回のゲストは関西演芸協会第10代会長、上方落語協会相談役、そして日本手話落語会会長の4代目桂福團治師匠です。聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博史さんです。
今日は4代目桂福團治師匠においでいただきました。遠藤、ありがとうございます。
どうもよろしくお願いいたします。いやー、もう帽子を取ったら髪の毛がね全くない。これが私の髪型落語でございますね。しょうもないね。
今日はまさにプロの話し家を相手に、素人の僕がいろいろ聞いて、だが稚拙な会話で申し訳ないと思うんですが、しかも落語を僕は師匠に出会ってからちょっと 2,3 回寄せに行ったぐらいで、素人ですから稚拙な話になるかと思うんですが、
ね、今後八幡宮ですか。
そうですね、
あそこで来ていただいて、昼
間さんのところで、はい、
ね、そのお食事を一緒にやってやらせていただいて本当に楽しい光栄な時でございます。いや、ありがとうございました。
その時その道60年以上ということで調べさせていただいて、はい、64年ですよね、芸歴。
そうなんですよ。
もうびっくりして、ちょっと調べさせていただいて、あ、すごい方だなということで。
もう死ななあかんのですけどね。いや、本当に。
そんなこと全然ないですが、いや、すごいですよ。だから上方落語の今最古さんということで。
そうなんです。
今現在あれですか、その関西演芸協会の会長もなさってて、
はい、そうです。
それから上方落語協会の相談役もなさってて、
はいはい、やっぱり若手育成ということで、はいはい、で若い子はこの頃ね、たくさんとこう入門してこられて、はいはいはい、そういうのは養成するのも我々協会の役目でございます。
ちなみに今どのくらいの方がいらっしゃるんですか、上方落語。
上方落語で約300人弱ですから、はい、で関西演芸協会僕は一応やってますけど、やっぱ同じぐらいに。
すごいですね。
もうこの頃ね、大学卒業してからね入門してくるの多いんですよ。
そうですか。
もう私の頃はね、もう学校卒業したら金の卵銀の卵言われたんです。
そうですよね。
それから引く手あまたで企業が待ってたんですよ、両手を広げて。それをこの芸能界という、つまり言えば非生産的な世界に行くと言うたら国賊や言われましたよね。
芸歴64年の4代目桂福團治師匠、1940年昭和15年三重県四日市市のご出身。高校卒業後、1960年昭和35年に大阪の三代目桂春團治一門に入門されます。桂一春名で前座の修行時代を過ごされ、1966年桂小春と改名されます。1968年大人になった寿限無で山陽文化新人賞を受賞されたほか、ペケペン落語と呼ばれる創作落語でも注目を浴びます。1973年に4代目桂福團治を襲名されます。その後、 1975年には映画鬼の歌で主演に抜擢されます。この映画の公開直後、福団治師匠は声帯にできたポリープにより一時声が出なくなってしまう期間を過ごされます。福団治師匠はこれをきっかけに手話落語を考案し、やがて手話落語教室などの活動に取り組まれることになります。1981年上方お笑い大賞功労賞を受賞。1998年文化庁芸術祭演芸部門優秀賞を受賞されます。その後、関西演芸協会第10代会長、上方落語協会相談役、そして日本手話落語会会長を歴任されます。その他、阪神大震災風化防止落語やバリアフリー落語などユニークな寄席を開催されています。主な著書にありがとう我が師春団治、福団治覚書などがあります。お話は福団治師匠が少年時代を過ごされた三重県四日市市での話題から展開します。
当時やっぱりあれですね、あの今から伺いますけど、師匠はその三重県の四日市で生まれられて。
そうでございます。
それでご実家っていうのは坂戸屋さんで。
そうです。
坂戸屋さんって言ったらその地元ではそれね、裕福なお家だったんじゃないですか。
そうですね、思い出しますね。小さい頃から酒樽の中入って転がしながら今日遊んでしてたようなことを思い出します。
その跡取りでいらっしゃったんでしょうか。
ええ、私ね、末っ子なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。でけどあちらこちらにたくさんとこ、まあ、持ってましたので。
そうですよね。
ですからもうそれを期待していただいておったのも、
そうですね、
それを裏切ったように。
なんでまた落語家になりたいと思われたんですか。
そうなんですよ。それが大変ね、興味を持ったのはね、やっぱりあのそういうような和芸というやつですか。
はい。
またあの当時はいろんな、まあ、生のお芝居とか、はい、いろいろありましたね。はい。そういうのは娯楽として、我々がまだテレビがまだね、普及してない頃ですから。はいはい。そちらの方行ってるうちに、うん、僕はもう学生の頃に、うん、じゃあ俺はもうこんなんで研究しよう言うて、うん、あの演劇クラブを作ったんですよ。
それは学生
という
のは中学生、高校生
ぐらいというんですか。はい、そうです。あ、高校の時ですね。その時、その時に、つまりそういうようなクラブをこしらえました。
はいはい。
でそこでいろんな勉強するのには、うん、映画とか、うん、芝居を見に行って勉強しようと。うん。でもう演劇クラブ言いましても新劇の翻訳もですね、当時は。
そうですか。
そういうようなもんですね、クラブでやるのも。ところがそういう映画も見に行こう言うて、うん、勉強のためにでみんなで行ったのが、うん、森重久さんがやってた映画の長谷川公園原作の、うん、それをね映画化してたんです。
初代の春団治師匠がモデル。
はい、初代春団治の、うん、それを映画を見た時にもう、うん、なんとこのような人生があるのか、こういうような生き方があるのか。
破天荒な方だった
。はい、非常にもユニークというか。
そうですか。
俺もそれに憧れてしまいました。
そうですか。
それともう落語に興味持ってしまって、ほんでから古本屋まさぐってね、もう落語の本を探しまくって、もうみんな立ち読みですけどね。それもそれぐらいにしてもう落語に入り込んでたんです。
あの当時はその落語っていうのはラジオかなんかで聞けた時代ですか。
あのありましたね。私ら三重県の四日市なんですけど、
はいはい、
で耳にしますのは関東のものが多かったんです。
はい
はい。ですけどその時にですね、うん、森重久さんの桂春団治という、
はいはいはい、
上方の落語家の、はいはい、その映画化を見て、はいはい、上方落語に非常に興味を持ったんですよ。うん。でうちに桂春団治を襲名するという、
はいはいはい、
それがバー
ッ3代目の
三代目、はいはい、三代目春団治、はいはい、映画で見たのは初代春団治ですよ。
そうですね。
なんとそのような というで僕手紙を出して
それは高校生の時ですか。
高校の時、
高校何年生でしたっけ。
3年生、もう卒業間際ですけど、ほんなら来なさい、すぐに返事が来たんです。
そうですか。
ほんならいや、あの学校なんかそんな関係ない、行きなさいって。
そうですか。
ほんで大阪の三代目春谷さんのところに行ったんです。ほんならすぐ入門生、卒業式がありますよ、そんなもん行かねえって言
う
んです
よ。そうですか。
で卒業証書後から送ってもったような状態で、
そうですか。
それで私の家が、まあ片木の中でも硬い硬い家なんですよね。
坂戸屋さんですよね。
はい、でそこで私がそれを親に言うたら感動や。
そうでしょうね。
金の卵銀の卵と言うて、もう皆が器用で手を広げて待ってたのに、お前は国賊じゃほんでから私はそれでも行くって約束したから、大阪におる三代目師匠のとこ行ってきますって言うたら、返事するな、返事もしないです、師匠、親父が、父親が障子開けようとしたら開けるな、
そうですか、
顔も見せるな、
そうですか。
ほんでリュックサックを背負って
学生服のままで、
そうだ、学生服のままでリュックサックを背負って大阪へ向かって駅に歩いてたら、後ろから父親がね、詩吟の先生もやってたんですよ。
そうですか。
詩吟教室、
そうですか。
でその時にやったのがね、詩吟のあれをずっと吟じるんですよ、
はいはいはい、
それが駅に向かって歩いていくと背中から聞こえてくるんですよ。
そうですか。
父親の詩吟が、
はい、
男子志を立てて共感を得ず、学もしならずんば死すとも帰らず、これをね吟ずるんですよ。男子志立てて、ちゅ家の中から吟じてる、それが背中にブワーッと効いて涙がボロボロボロッと出てきて、それでも家へは入られないから、そのままで師匠の家に行ったんですよ。
この時の様子が福団治師匠の著書、ありがとう我が師春団治、福団治覚書に綴られています。高校生の頃、初代春団治を描いた映画を見て、落語界に憧れ、学生服で家出同然に故郷を後にしたのです。芸人みたいな浮き草人生を送るなら帰ってくるな。酒屋問屋を営む父親にひどく怒られました。カバンを抱え一人でそっと玄関を出るとき、その父親の詩吟が2階から響いてきました。男児、志を立てて共感をいず。学、もしなるなくんば死すとも帰らず。背中で聞きながら涙があふれました。一人前になるまでは絶対に一人前の噺家になってみせる。歯を食いしばりながら駆け出し、汽車に乗りました。3年間は実家に帰れんぞ。そう言われて、内弟子から始まった師匠宅での住み込み生活は、徒弟関係の極みのような、厳しく時に理不尽とも思えることが散りばめられていた日々でした。
お父さんもでもつらかったでしょうね。やっぱりそう、大事な息子が そういう世界に行くっていうのに、
そうでしょうね。
それをその詩吟で、
はい、
まあ、そのあたりもまあすごいですね。
それから、まあ、本当にずっとそのままシスドも変えられると言いますか、いまだに変えられしませんけどね。
そうですか。
ですからね、私がそこでね、前座でやっててやるときです。初舞台で、ひょっと見たら隅に一人じーっと座ってる男が、見たら父親でしたね。
それはいい話ですね。
ほんでババーと走ってったら、もう物も言わんとずっと帰っていった。
昔の父親ですね。
そうなんです。
なるほど。
ほんで後から手紙が来ましてね、これはあやあやこやあや
アドバイスが、
はい、
もうちょっとこうしようしようとか、
もうこれですごく勇気が湧きましたね。
そう、弟子の時で講座でやっぱりやられる時に
やるということを、それをあの私の師匠が連絡したんでしょうね。後で分かったんですけどね。
でもやっぱりあれでしょ、あの師匠が名が売れるようになられて、
はい、
いろんなマスコミとか出られるようになられて、
はい、
そうするとその後ご家族の方はどんな感じだったんですか。
もう全く
そうですね、はい、そういう状況でも、
はい、もう音信不通のままですよね、はい、
でも密かに応援していらっしゃったんでしょうね。そうですか。
それで3年間師匠の家で修行しまして、
なるほど。
それが
厳しかったみたいですね。
厳しいって名前はないんですよ。
そうなんですか。
映画で森繁久彌が見た桂春団治という初代の破天荒な何というというような世界とは正反対。
そうなんですか。
私の家酒問屋の関係で厳しい厳しい世界、そこ以上。
師匠がものすごく貴重めな方だったみたいですね。
むちゃくちゃ。
例えばどういうふうな気持ちなんですか。
まあ当時ですね、封建制度、徒弟制度、
はい、
それで三尺下がって死の影踏まず、
はい、
もうこれを黒いもんでも白やと言われたら、はいと服従しなかったら破門。
そうですか。
それはもう厳しい寺もやないで、それでもう上気に はまったような師匠の生活なんですよ。
そうですか。
その生活に私らがそれを受け継がないかんです。うち弟子の間、
うーん、
それからもうこれはすごかったですよ。
特にこの三代目の春団治師匠というのは、二代目の春団治師匠のせがれさん、
はい、長男ですよね。
でなんか非常に二枚目だったそうですね。
そうです。
だけど非常に几帳面で、
はい、
なんかあの何ですか、お茶の置く位置もピタッと同じところでないとダメとか、
はい、そうなんですよ。
そんな感じです。
あの湯飲みを置くでしょう。
はい、はい、
でそれを下にみあの湯飲み濡れててね、
はいはいはい、
和ができます、
はい、
湯飲み、はいはい、もう一遍置くでしょう。
はい、
で二つできるでしょう。
はい、
三遍置いたら三つできるでしょう。はい、何遍置いても一重なんです。
すごいですね。
同じところにスッと置く。それがぐっと譲って二重になったら。いっぺん消すんですよ。
そうですか。
でまたもっぺん。
そうです。超貴重めな方ですね。
タバコがそうなんですよ。
すごいです。
タバコでも当時です。ハイライトのハイライトの塔の字で、
はい、
ずーっと灰皿に揃えてるんですよ。
はい、同じ長さ。
ハイライのラで止まってたら、
そうですか。
もうちょっと吸うて塔まで吸うんですよ。
そうですか。
ほんで灰皿に塔の字でずらーっと並べ
て。そうですか。
それをね、まああの飲み屋さんとかああいうところでやるんですよ。でも後ろお客さんがそれを見に来るんですよ。
そうですか。
それが本人はもうやりがいがあって。
なるほど。と弟子としてはそういう準備とか、その朝あの要するにうち弟子でいらっしゃったんでしょ。
はい、そうです。
ほど一緒に住んでらっしゃいますよね。
そうなんです。
と朝起きて、はい、全てあのお産とか全部やるんですか。
そうなんです。
掃除から、
はい、だから掃除洗濯、はい、ね、すべすべお手伝いをするんですけど、はい、弟子があの料理のお手伝いもするんです、はいはい、一番難しかったのはお香香たくあんですね、
はいはいはいはい、
あれは弟子が切るんですけど、
はいはい、
家族6人おるんですよ、
うん、
6人の家族は2切れずつ当たるように切らない
から。そうですか。でも団子の大きさ違うじゃないですか、
それ弟子が切る役目なんです。
そうですか。
で厚みが違ったら
怒られる。
波紋やい。
そうですか。
女だったら命がけ。ほんとに物差しで測ったんです。
物差しで測るんですか。
食べよう思ったら鉛筆の線がついてた。
本当ですかそれ。
あ、ほんまに。ほんで師匠が見つけまんねん、その線を。誰やお前切ったんか。鉛筆の線がついとるやないか。たくあんの。あ、ごめんの。線の上きちっときれい。ありません。
そうですか。
本当に。
それでそのお風呂も何分か経ってから背中を洗って、100を数えて。
はい。風呂に入るのがね、はい、それも几帳面な師匠で、先に入って、はい、師匠が。
はい。
後から弟子が入って、
はい、
ほんで先に弟子が出ないといかないです。
あ、そうなんですか、
はい、後から入って先に出るのが弟子、
うん、
師匠は先に入って一番後でプロから出る。
そうですか。
だから湯船に浸かったらずっと入ったら、ああいう几帳面ですから、
はい、
湯を動かさないんですよ。
湯を動かさない
んですか。じーっと湯の中で100勘定するんですよ。一つ、二つ、三つ、うん、それは後から弟子もずっと入っていかんと怒られるんです、
うん。
で師匠の横でそーっと湯を動かさんようにでそーっと入って同じようにじーっと座って。
そうですか。
暑いのも我慢して。
昔はだってあれでしょ、あのお湯っつってもなんか炊かないとダメなんでしょ。
そうですそうです。
あの蛇口設定じゃないですよね。
ないですないですよ。
そうするとお湯を沸かすのも
そうです、弟子の役目でやるんです。ほんで風呂から上がってくるでしょ、
はい、
師匠がさっきに風呂から出て、
はい、
で鏡の前に座ります、
はい、
で背中を流して洗うのが弟子の役目なんです。後から来て弟子が師匠の背中の流さないからと、師匠が後から出るから先に弟子が出ないから、はいはいはい、後から入って先に出て、そうそうそう、ほんで鏡の前で、
はい、
タオルで石鹸つけて泡がぶわーっと広がるように準備しとく。
そうですか。
そこへ師匠が入ってきてボンと座ったら、
はいはい、
背中をポッと流すと背中一面に泡がずーっと
来ないとダメなんです。
広がらんと波紋やいます
。それ毎日の話でしょ。
毎日、うん、でそれをずーっと二回り半で下まで右回り、
右回りって決まってるんですか。
左回りなら波紋でね。
波紋が口癖なんですか。
そうなんですよ。波紋が口癖なんです。
そうなんですか。
もう有名なんですよ。何かあったら波紋なんです。
そうなんですか。
桂福団次著、ありがとう我が師春団次、福団次覚書より。繊細華麗たおやかなイメージの師匠だが、その芸風が磨かれていく中でたくさんのエピソードが生まれました。私はそばにいてそれを体感し、伝統と作法を骨の髄まで叩き込まれました。映画で森重久弥が演じた破天荒な初代と違い、三代目はものすごく几帳面でした。いろんな形、型にこだわりました。弟子にもそういうこだわりのある振る舞いを求め、崩すと思わず、破門じゃ口癖のようにその言葉が飛び出したのです。
ゲームもやっぱりあれでしょうね、やっぱり一字一句もう細かく、
はい、
もう不当点の類までピシッとやるような、
はい、
そのぐらい厳しい
そうです
あれだったんでしょうね、
はい、本当に三尺下がって死の鍵踏まずっていうやつを実行せないかんという、うん、師匠で一緒に歩いてても追い越したら破門や。
そうなんですか。
後ろ一歩下がって歩いてきまんねやから。
そうですか。遅れすぎても破門なんでしょうね。
そうなんです。
ちょうど間合いがあるんですよね、
一方そこにあるで食べる時な僕ね演芸協会の会長やってますね、はいはいはいはい、演芸協会という、はいはい、関西演芸協会、はいはい、その時に師匠は相談役でした、はいはい、ほんでいっぱい他の芸人がおりますよ、はいはいはい、他の芸人がバッと料理さ、はいはいはい、昼は食べようか、はいはい、いただきますよってみんなバーッと食べてます、はいはいはい、で師匠また手つけてもいい、
は
い
は
い、
そうですか。
ほんで私もいただきますってバッと食べたら誰が酒食えよと弟子は絶対にあかん。
なるほど、いくつになっても弟子は弟子なんでしょうね
修行時代は辛いというより理不尽だったと振り返る福団治師匠。野球をめぐるエピソードについて振り返ります。
その私の師匠ですね、はいはい、3代目、はい、あの学校時代にね、はい、野球部におったんですよ。
あ、そうですか。
あの学校時代は波商業で、
うん、
なにわ商業があの甲子園で野球大会でえらい有名な野球の
尾崎かなんか
が尾崎とかいろいろ広瀬とか、はいはいはい、みんなあそこ出身なんです、はいはいはい、それから自分もプロ野球にプロになりたかったんですよ。
あ、そうですか。
最初
そう
ですか。せやけどあの息子やからね、はい、2代目が春団治、はいはいはい、せやからいや息子やから死んだら後継いだけだけど本はプロになりたかったんですよ野球の。でそれで話し会になって、はい、でまあ弟子も取って、はいはい、せやけど野球からも忘れられへんですよ。ほいから何かあったら野球バーッと見てるんですよ。
そうですか。
ほんで当時やったら南海、
あ、南海、
南海フォークス、そこ南海フォークスの
ファン、
ファンというと、そこに浪商出身のあれがいっぱいおるから自分もそれ南海ファンになってね、はいはいはい、やってたんです、はい、ほんでところが私が入門した時はね、はいはい、僕は南海と違ってね四日市やから、うん、やっぱり近鉄、
あ、近鉄の方ですか。
近鉄バファローです。でまた他のやつはあのセリーグの方で阪神ファンが多いんですよ。阪神ファン、それから阪神をバーッと阪神の野球をやってると、はいはい、こっちのテレビでもかけまんね、はいはい、もうそうやったら波紋や今南海フォークスみんなテレビで試合やってみんな大手わーっと、ところが近鉄ファンのやつもおりまんねん、うん、で近鉄と南海と試合やってるから、うん、そこらみんな南海と不安にならない人が起こるから、うん、南海がバーッと打ったらバーッみんなバーッと叩いてまんねん、うん、バーッと、ところが近鉄がボーンとホームラン打ったらバーッて手出す、お前近鉄不安やなっていっぺんに分かるよってかもんじゃ
そうですか。
それが笑うのがありましてね、南海フォークスのファンでしょう、うん、パリーグで南海フォークスと大阪球場があるんで、はいはい、そこで今日が決勝戦みたいな、うん、で加藤座があって、はいはいはい、道頓堀で師匠も私らもみんな出てるんです、うん、で師匠はちょっとこの後仕事があって、うん、ちょっと前の前座に出してくれへんか、仕事が間に合わねえと、うん、ほんなら劇場の分かりましたで前に舞台出て、ほんでさっと出てったの、ああ忙しいねえなあと、でテレビかけたらね、南海フォークス、うん、そんな中客席で一番前で手叩いてるのテレビ映ってますね仕事や言うて嘘つけなって言ってみんなが試合にもカーって怒ってました。
本当に好きだったでしょうね。
本当に好きだったです。師匠が選手に向かってお前ハモニアや
な口癖ですよね。でも面白い話ですね。その話
実はだけにね、
そういうのに全部弟子として付き合わなきゃいけないから
そうなんですよ。
大変だったですね。
そうですよ、
ほら、まあでも古き良き時代の師弟関係でしょうね。
そうですね。
今それやったら大変ですよね。
ほんで野球チーム落語で野球チーム作ったんですよ。
そうですか。
落語家で。
そうですか。
野球チーム使って、ほんでラジオ大阪のでも野球チームあるね。ほんで放送局の野球チームと落語界の野球チーム。
そうですか。
あの試合するのに
強かったですか。
ほんで愛沢は試合や思って練習せーってやってた。
そうですか。
ほんでまた時々そういうのをね、あのライオンズクラブの野球チームがあって、うんうん、それともとかいろいろあるんです、うん、ほんで私はずっとやってさあ稽古しようかって言うから、扇子と手ぬぐい持ってね、はい、いらっしゃいませこっちやって落語稽古やってたら後ろを見て、誰がそんなものやねん言うとグローブとボール持ってこい扇子手ぬぐいなんかほど前
そうですか
それぐらい野球に暗いなって。
そうだったんですか。
ほんでね、もう一 当時やから落語家でも野球できる子は少なかったんですよ。
そうですよね。
けど人数足らんからお前野球やれって無理やくたんやらない
で。そうですか。
ほんならね、四尺さんも野球あんまりやらないで、こういうの言うてた頃で振ったら三振するから振ることをやらんともう立っとけと。ほんならフォアボールが
読んで、
フォアボールをせえて、うん、ただ立っとだけ、うん、ほんまにフォアボールになったん
です。そうですか。
ほんなら一塁走らんと三塁に入ってくる。そうか思ったら球落としたら波紋や言われる
から。そうですか。
バーッとフライが上がったらみんな逃げまんねん。フライをねよう受けるやつが少ないんですよ。
なるほど。
せやから球飛んできたら逃げるんですよ。そんなような
ラグチームで、ね、
うーんそんな時代でしたね。
そうですか。
まあ過ぎない人やったね。
うーん、本当に。でも本当の波紋になられたことあるんでしょ。
あります。
それは どうして本当の波紋になられたんですか。
僕はね、修行が3年で終わって、はい、ほんでもうあとは自分で自由になりますね、はいはい、その時に友達と一緒に、はい、まあ、お酒も飲めるますわね、はい、もう修行終わったら、はい、で大阪の心斎橋、
はいはい、
あそこ冬ですよ、寒い時、はいはい、寒いのにみんな心斎橋歩いてるから、はい、そこを私らねわざと上半身ちょっと裸になって、はい、みんなにちゅうてもうそういうような初代春団地に憧れてたから、
そうか、
ほんでわざと上半身、はい、裸になって歩いたらみんながうわーっと
寄ってきて、
なら呼び出し食って師匠から、うん、波紋や言われて、
その時は本当の波紋だった。
本当の波紋なんです。
それでどうされ
たんですか。私ももうこちらの方から波紋させていただきます。
波紋されたいきさつが著書にこう綴られています。大阪では珍しく雪の舞う夜だった。大阪新世界新花月での舞台を終え、気の合う仲間の漫才の一平と新世界で飲んだ。南に行こうか。酔った勢いで南にやってきて、心斎橋筋商店街を歩いた。すれ違う人たちはみんな寒そうに肩を縮めているが、私たちはなぜかテンションがマックス。寒ないわな。歩きながら着ているものを一枚ずつ脱いで肩にかけていった。道頓堀の角に来た時にはついに裸になっていた。ちょうど交番の前だった。こらこらとおまわりさんに呼び止められた。身分を明かすとおまわりさんに注意を受け、所属事務所に連絡が行き、担当部長から師匠に言うぞとどやされた。師匠に通報されると破門じゃと言われることは間違いない。通報される前に自己申告をし、破門だけは勘弁してもらおうと思ったが、結局激しく怒られ破門されてしまいました。世の中は東京オリンピック前、神武、岩戸、そしてオリンピック景気に沸く高度経済成長の真っ只中の出来事だった。このまま大阪にいたのでは芸能活動をすることができない。私も高度成長をしたいということで上京することにした。
で、東京へ。
東京行かれた。
で、東京が受けてくれるプロダクションがあってね、
はい、
待ってたよ。大阪の落語家星に置いて、 でそこで司会をやりました。
そうみたいですね。
司会を
タイガースとか和田彦さんの、
その時のね、もう僕はまだ若い時で、はい、もう一番上の方、はい、まだおられました。霧島昇とかね、ああいう人たちが、
太陽賞の
阿波江紀子さんとかね、
あ、そうですか。
まだあの時代ですわ。司会の勉強させていただきましたね。でまあ1年経って、うん、許されましてね。
そうですか。
戻ってこいと言っていただいて。
でも司会も結構売れっ子の司会者じゃなかったですか。
やらせていただきましたね、
はい、でそっちはでもあんまり 長くやろうとは思われなかったんですか。
そうですね、
やっぱり落語の方に戻りたいと。
はい、司会業になりますと、大阪弁使えないから。
なるほど、
標準語でやりますかね。
ではこの時はその波紋を師匠に解いてくれっていうに誰か間に入られたんですか。
そうです、はい。
それは どうなったんですか。
その時のね、落語協会の会長、松竹で松鶴っていう人、
はいはい、
仁鶴さんの師匠ですけど、ね、
ああ、じゃあ上方の方の、
はい、上方落語の一番の長老でしたよ。
ああ、そうですか、
はい。
東京では歌謡ショーの司会やラジオ放送の出演、小話などを披露する仕事をした。小話をやるたびに、俺は一体何をしてるんや、何がしたいねんと考え込んで眠れぬ夜もあり、暗い天井をにらみつけながら自問自答した。そこで可愛がってくれた松竹亭松鶴師匠に連絡をし、京都で落ち合い、大阪に帰ってこいや、春団地にはわしが言うたるからと言ってくれた。春団地師匠は私の顔を見るなり、よう帰ってきたな、苦労したな、世間の風に当たって大きなったんやなと涙ぐんだ。ボロカスに怒られるかもしれないと覚悟していたから、師匠の言葉は一生忘れられないものになった。こうして再び落語家としての道を復帰することになった。翌日から師匠宅に通い、家事も手伝った。再出発にあたり、原点のような内弟子時代を思い起こす日々だった。
本当に芸名が小春っておっしゃったんですか。
え、あのまだ数春言ってます。
数春って言うんですか。
ほんで戻ってこい、はい、師匠に言うたるかと、はい、師匠も戻ってこい、はい、ほんで行ったって、うん、ほんなら和春から小春っていう名前に、うん、名前まで書いて二つ目になって。
なるほど、
私前座で破門ですからね戻っていてからすぐ二つ目にしちゃうから。
その頃あの弟子って何人いらっしゃったんですか。うち弟子って。
うち弟子ですか、
はい、
私の後弟弟子はまだあの頃は一人おりましたけどね、
うん、
で後からだんだんだんだん増えてきましたけど。
あ、そうですか。
波紋になった時はそうでしたね。でなぜか言うと、落語協会も今は300人近くおりますけど、当時は19人です。
そうですね。
で
仁鶴さんとか、
まだ私より年は向こうが 3つ上ですけど、はいはいはいはい、入門したは私より1年後なんです。
あ、じゃあ
で私と志薬さんが小米と言ってたんです。と2人が入門したんで一緒に。まあ、これも面白いですよ。
そうですね、
入門するのは19人でもね、うん、もう次の後継者が必要なんですよね。上方落語もこれでも
う、そうですよね、
終わりってなこと言われてた時代ですから。
波紋といった手前引っ込みつかないけど、やっぱり心配だったんですよね。
そうです、そうです。で私もね、うん、やっぱり上方落語というのに何か貢献したいという気持ちも、まあ師匠にね恩はありますし、先達者たちにねいろいろ世話になってたんで、で戻ってきて、うん、な時ですわ。
それで結局その小春の芸名の頃に、
はい、
いわゆるペケペン落語とか、はい、そういうのに挑戦される、
はい、
波紋を解かれた福団寺師匠はやがてペケペン落語という創作落語で注目をされます。
当時にいよいよ、はい、テレビが、ね、普及しだした時なんです。
そうですね、
テレビ時代が
昭和40年
です、ね、その時に私は松竹所属だ、
はいはい、
でもう一つ吉本所属も、
はいはい、
でその吉本所属の中にあったが仁鶴とか継手課長とか、
あ、なるほど、
で三枝君とかね、その中で継手課長がね、うん、母音の歌っちゅうのザ・パンダっちゅうのを作って、でバーッとテレビ時代でバーッと一世風靡してくれた。
確かに。
ほんなら僕の松竹も、うん、やっぱり電波に乗ってバーッと商品化せないかんよって。ところが私の師匠は、うん、 丁目です、うん、補填以外に余計なことしたら破門やと言われ
て。どうですか、
はい、稽古する時でも手に大刃を違うだけで怒られます。
そうですか。
私はっていうの、私が同じ意味でも、うん、わーって言うたやろ、うん、誰がガヤっていうようなことを言うぐらいに、うん、手におはまできちっと教えてた人。
なるほど。
それで古典を伝承していかないかんと厳しい人でした。
そうですね。
まあご存じと思いますけどね。でそれを私が学んできたのに、そういうペケペンダゴをやったというのは、そういう営業の意味でマスコミに我々が商品化せないかんということ、会社にも貢献をせないかん。で創作いろいろそのうちに僕がペケペンというのを思いついたんですよ。ペケペン落語という、ほんでペケペンつけて、ほんで落語をやったんです。例えば彼女のそばに夜男子、彼女のシリアをサウジアラビアしたならばあんたはエチオピアな方だわねと、ほべたをパキスタンとどつかれたペケペンとかね。
なるほど。
初めにやったんがね、おしゃれな犬がおりまして、はい、犬にダブルの背広を着せたなら、はい、犬が喜びワンダブルでペケペンって言うんですよ。でお客さんわーっと笑うんです。
そういうね、
ほんで隣で猫がひがんでる、はい、ほたら猫にも着せたのか、犬と猫ではこら似合わんペケペン、ネズミに着せたのか、ネズミのサイズはみな中や。ネズミが酔っ払ってある中やとかね。
そういうネタは全部考えられて
る。私自分で起こしやりましたけど、僕もそういうのが好きで好きで。
あ、そうですか。
創作が。で、課長、次手課長さんが、はいはい、ある時はまだ、小米町というネタ
です。そうですか。
それで、お互いにね、競い合いながら、でそれでわーっと一世風靡してきたんです。
テレビで流れて、
というのがね、先ほど申しました、初め言いました彼女のそばに夜男子ちゃうとね、で彼女の胸に僕の手をニュージーラウンドしたならばとか、ね、彼女のおっぱいアルジェリアとか、
そうですか、
私のおっぱいナイジェリアとか、でこんなこと言ってわーっとエラー受けてね、
受けますで
し
ょうね。
ほんで元は元やれって手をだんだん下に直ってきて、お手手はチョココチョチョココチョチョコソロバキャロと怒られた。お手手はオーストラリアしただろ、もうこれ以上言うたらね。それからもっとやれ言われてね、77カ国ペケペンオリンピック中大で、で僕はペケペン落語でこのペケペンオリンピック中でやってた。ほんであるレコード会社話してレコード入れようって入れたんです。
それでは昭和45年、定築レコードからリリースされた若き福男児師匠によるペケペン節ネズミの告白、ウエスタン桃太郎ストーリーをお聞きいただきましょう。
じいちゃん芝刈りマウンティン、ばあちゃん洗濯リバーサイド、そこへどんぶら大きなピーチ、ばあちゃんどこショットマイホーム、どんぶらどんぶらどんぶらどんぶらどんぶらこのピーチ、うんとこうんとこうんとこショートかついだら、パンパカパンパカパンパカパンと生まれ出たピーチボーイの桃太郎。昔はな、赤ん坊はみんな桃から生まれたんやて。うん、ほたら果物屋さんやかましへん寝てられへんな。そうかで昔から言うやろ、桃栗さんまのガキ八人じゃ。
Long time ago, here is Onigashima Island, living Oni gang ものすごいいっぱい。
そこにはジャパニーズアルカポネ、赤鬼青鬼ピンク鬼、おいしい人間見つけたら食前食後に食べてもた、チータガチータガチータガタのアルカポネ、ペンペケペンペケペンペンペンペンいい調子、パンパカパンパカパンパカパンと桃太郎、こいつは一発いてこませ。
昔々悪い鬼がぎょうさんおってな、
うまそうな人間見つけたらよだれたらいせ眠り回しよったんやてな。なんでやねん。そうかで昔からよう言うてるやろ、悪いやつほどよう眠る。
ワンデイ桃太郎ゴーズツー鬼ヶ島アイランドウィズ君だんごおいちおいちランチ。
2年ぐらいなさったん
ですよ。2年やって、でその時のですね、師匠に許しを得たんですよ、師匠がそういうような破天荒なことは絶対許さない、黒いもんもしれっと言われたら通りには守らないか、古典伝承の意味でそのようなことはそんなこと言ってえろ怒られる、それを今プロダクションの営業のためにという2年間だけ許したろ、2年間だけで2年それをやりまして、ほんで辞めたんです。
それで2年間、
はい、
それで襲名なさったの。
はい、
その2年間の中でそのなんかリクエスト落語っていうのもあったみたいですね。
はい、
リクエスト落語っていうのはお客さんからなんか、
はい、
なんかこう、
はい、ネタの注文があるんですよね。
それでその場で笑点みたいな感じの、
は
い、
そうですそうです、はい、もうその時はもう僕はもう小春になってからですけどね、
はいはいはい、創作落語っていうのはあれは自分で考えられるんですか。
はい、僕の場合はね、大人になったら受験部中なんですよ、
はいはいはい、
受験部が大人になったらどうなるかというの
です、ね、そうですか。
これおもろいなって考えた
ら、なるほど。
ほんで受験部中はめでたいでしょ、
はいはいはい、
ほとぶき限りなし、はいはいはい
ね、
受験部、
はい、
五行のすり切れ、一行というのは、ね、天から聞かれる。海砂利、海の砂利とか、はい、この雲の行く末、風の行く末、雲台松、風来松と、めでたいやつのね、長久命の長助、長く親しい命、長く助ける、長久命の長助、これめでたいやつを、この子が大きくなったら、この受験が、どうなになるかっていう落語を考えたん
です。そうですか。
だから受験部が結婚して子供ができます、
はいはいはい、
だから子供にその受験部が名前をつけた、はい、どんな名前か言ったらやっぱり長いやつ、めでたいやつやなし、一番弦の悪いやつにする。
そうですか。
一番受験部ことぶき限りなしってやつをおだぶつだぶつにする。おだぶつだぶつ、ほんで通勤ラッシュで擦り切れ、五行の擦り切れやね、通勤ラッシュで擦り切れ。
受けましたでしょう
か。さあ、こっちへ出といて。
直木賞受賞、藤本義一原作の映画、
いやいや
鬼の歌、
ほら早い。
主人公桂馬強を演じるのは福団寺師匠です。
忙しい下寺町の坊主持ちとはここのこっちゃ。へえ、向こうからこのお坊さん立派な夫婦してまんな。だいぶ立派なご出家と見えるな。坊さんでんな、上坊主でんな、二重坊主でんな。これ聞こえたらどないするねんな。ほーら早いもんで
一段高い。で、あと副団になって、ね、
なるほど、
はい、それでいろいろやりましたんですけど、映画の鬼の歌というのを、
はいはい、
映画
そうです、ね、
もありましたんで、でペケペン落語やってわーっと一世風靡してきて、
はいはい、
で藤本義一先生っていうの、
はいはいはいはい、
直木賞を取った、はい、
そうですね、
鬼の歌というやつ、これが映画化になったんですよ、
うん、
その時に僕に主役を
ですもん、ね、
さくれたんですよ。
これも昨日見たんですよ、YouTube で探して。
あ、そうですか。
なかなかイケメンで、
はい、
あと名演技ですね。
いや
役者さん以上になんかすごいなと思って、
とにかくね、もうその人間になりきれということ で、
そうですね、
演技もなんか貴様かなりきれというんですよね。それでもう半年間ずっとそれに入り込んでね。
あれは実在の方がモデルなんですか。
はい、過去にそれがモデルなんですよ。
あそこまで極端ではない。
ええ、そうですね。それをネタにしてずっと藤本慶先生が
やって
で作品化したんですよ。
缶詰で、
ええ、そうです、そうです。ほんでそれからですね、その映画が ATG 作品なんですよ、
はい、
でそれで バーッと一世風靡していた時なんですよね。でまあ
超売れっ子になられるんですね。
バーッとテレビがね、ラジオがいろいろ言うていて、レギュラーが1週間で12本になったんですよ。ほんでその間がまた公演を言うてきた、これうわーなってきたんですよ。
寝る暇もないですね。
大変やなと言うとるうちに私声が出なくなった、
そうですね。
ほんで入院したんですよ、即ね。ほんで医者がね、ちょうどある紹介で、京大の名誉教授で、ね、それがある病院の名誉教授で、ほんで俺が見たろうって言ってくれて、ほんで見てね、手術って言われて、手術って喉を切られたんで、ほんで先生この後舞台があるんですって、手術、ええ機会が入っとんや、まだ使ったことないねと。
そうですか。
ほんでね、2時間半、全身麻酔して
オペなさって、
その名誉教授のおかげで、麻酔から覚めたら先生はから前に立て場に、横に助教授が立て場に、教授、助教授、インターン、ずらーっと並んで、白い巨頭。
そうですよね、あの当時ですからね。
ほんで私は先生の顔に、ああ先生って声がスッと出たら、声出したらか、なんでまた言うた、いつまで言うたれがもんって半年間声出したらかんって言って、
半年間ですか。
喉がね、手術した後はもういっぺん再発したらもう二度と手術は無理やって、喋られへんね、声が出ても喋られへん。その時に考えたのが手話というのを見つけたんです。まだ手話やなし、手放しで呼んでたんですけどね、あこれ覚えたいなー言うて、で病院に入院しながら手話の方もこうあと教えてもらう。
でも師匠はやっぱりそういう逆境の中でも要点思考ですね。いやそれで手話落語っていうのを初めてなさったわけ
です。そうなんです。手話で一生懸命ね、手話で退院してからね、舞台にまた戻れたけど、
退院は3ヶ月ぐらい、
はい3ヶ月で退院
しました
。で手話を覚えてるからこれを、紹介してもらった先生が、大阪の聴力障害者集まる老学校の生徒、それ紹介してもらって友達になって、手話が覚えるの早い。
そうですか、なんか難しそうですけどね。
聴力障害者の子と友達になったら、もう私生活一緒にやってるから覚えるのが早い。
そうですか。
ほんで僕の舞台見に来てたんで、で私が聴覚芸やから声出して喋ってるけど、この子耳聞こえんから分からへん、でポカーンとしとるから、みんなが隣のもん笑ってんのに、この子耳聞こえんから笑わない、よし言うて手話に作り書いて見せた、ほんでも笑わない、笑わさないかん、夜念と一生懸命に考えて、こうしたら笑うから、こうしたらって言って何度もやっとるうちに見せたらわーっと笑ったんです。
そうですか。
受けた。それでコツを覚えて、聞く落語を見る手話で作り変えて、バンバン広がってきたら、手話落語をやってってある人に言われた。
なるほど。
手話で落語をやるから手話落語、ここでこの言葉が初めて生まれまして、
福壇寺師匠による手話を交えながらの手話落語の冒頭、枕の模様をお聞きいただきましょう。
こんにちは、福壇寺でございます。これからやらせていただきますのは手話落語というのをやらせていただきます。やりますと手話落語と、これ手話です。私が手話落語を考案しましたこのきっかけと申しますのは、ある時声が出なくなりましてね、それがきっかけで手話というのを覚えた。その手話を覚えの早かったのは、聴力障害者の方と友達になるのが一番早かったですね。この落語というのを手話で一生懸命見せて笑わせてやろうと言うて一生懸命やってたんです。初めはなかなかね難しかったですけど、ある時わーっと笑ったんがきっかけで、 それから手話落語というのが始まりましてね、初めに一番初めやったのは奈良の文化会館というところに、これ奈良ですね、奈良の文化会館というところで初めてやりました。奈良へ来る時ですね、おばあちゃん、これおばあちゃんです、このおばあちゃん、おばあちゃんが電車の中で立ってました。若い男が座ってた。で、私言いまして、交代しなさい言うてね、交代しって言うて、ほんならおばあちゃん遠慮して座ろうとしません。じゃあ無理にさ、どうぞどうぞどうぞ、無理に座らしてやって。なら座った途端、おばあちゃん泣き出しましたんよ。おばあちゃん座ることができて嬉しいって泣いてるなって言ったら、おばあちゃん、違う、今の駅で降りようと思ったのに。これがきっかけなんでございますけどね。
福團治師匠は手話落語を始めたばかりの頃、落語界の反応が気になっていました。
聴覚芸で300年からの伝統芸を、うん、手話という落語に私が作り変えたら、破壊行為や、古典の破壊人間や、破壊破門や首やと師匠が言うに決まっとる、断ったんです。ほんなら注文した人はまるで今に大丈夫大丈夫、大阪とちゃうから分からへんちゅうて、
奈良からかなさったですね、
誰か喋るやろ手話やから聞こえへん言うて。ほんで私もそうやな、手話やし奈良やからで、奈良行ったら
奈良でなさってる、
マスコミが全部来てたんですよ、うん、テレビ局がずらーっとで、全部私の顔写真撮るから、なんや言うたらニュースで流す言うから、大阪も流れるんですか、
そうですね、
全国に流れるってやめてくれ、私波紋になる言うて、やめてって。
ずいぶん2000人ぐらい集まられたところで、
会場ね、長文化会館1500人入るところ、ボランティアと聴力障害者の人で満席だ
った。満席でそこでなさって、
ね、やめるわけいかんですよ。ところがテレビで撮られて流されたら、私やめないかん落語が、断ったら、ほんならテレビ局の人が、報道の自由やから、
なるほど、
そっちは報道の自由やけど、わしクビになんかな、報道の銃や、もう腹立ってね、流れ通りクビになったらどうすんねん、クビになったらまたニュースで流したるってこれ、ね、もうやめられへん。
そうですか。で、師匠はどういう反応だったんですか。師匠は
それからで、はい、ここでやって謝ろうと、はい、大阪帰って謝ろう、
はい、
でここはもう断るわけいかん、
はい、
超満員やし、
はい、
聴力障害者の人もボランティアもいっぱいおるんやから、はいはい、本邦初演の手話落語をやって、はい、ほんで大阪帰って謝ろうと思って、舞台終わってからテレビ局がまた取りに行く、感想感想って言うな、ちょっとおトイレって言いながらビューッと逃げて、裏口から逃げたら、親子が40ぐらいのお母さんが7つぐらいの男の男を手引いて、私を捕まえまね、師匠師匠この子に握手したって言って、握手したらこの子声出ませんね、僕は喋っても返事がない。お母さんが、この子耳聞こえませんね、手話落語という珍しいもんがあるから言うて、役所の人が連れてきてくれて見せたら、この子えらい笑うてな、師匠の手話落語見てえらい笑うて、この子の笑い顔を見たん久しぶり、うち連れてきてよかった言うて、お母さんが涙流してた。こんなに喜んでくれたんか、この手話落語をやめてたまるか、とそこで思うて、破門なら破門してくれ、俺は一生続けたらって言って、その気になったのはこのお母さんの一言です。この子の笑い顔を見た久しぶりと言って涙を流した、それがきっかけですわ。 それからね、ブワーッとテレビで出たでしょ。その時にね、僕は手話落語をある落会にまた言われて、もう引っ張りだこやから、でその後ろで落語家が10人ぐらい来てる。もう私は手話落語のところ、舞台終わって手話落語見て、みんな俺に文句言うやろ、先輩やからね、いっぱい僕の先輩がおって、何考えてんねん、文句言われるやろと思って、舞台終わってしばらくは、そこに桂米朝が入ってきたね。ほんでこんな紙、ネタの書いたのも持って、落語のネタ書いてやつ。で私に、じゃあこれしばらくでできへんか。
そうですか。
米朝師匠がそれを見せてくれて、これしばらくでできへんかって。
大先輩ですよね。はい、
そばにおる他の落語家10人ぐらい。一言も文句言われんよね。
それはそうですよね、米朝さんって。
逆に私にアドバイスしてくれるようになったんですよ。
そうですか。
ふぶちゃん、これどうや、これどうや。米朝師匠に従おうってみんながわーっと応援してくれたんです。師匠のおかげですわ。ほんで、小落語教室をやってね。
それ今もやってるんですか。
で、今、全国で小落語家というのは100人を超えるまでになりました。
それは素人の方。
素人。で中でプロになる子が生まれましてね、で屋号をね、桂という名前を付けられないから言うて、福男寺亭という名前で付けました。でその中で、まあ今プロになっている子がおります。福男寺亭福一言うてね、聴力障害者なんですけど、
講座でやっぱり
やってます。もうものすごい全国あちこちから声がかかって。
そうですか。
なかなかの、
すごいいいですね。
ええ、
今福男寺一門って何人いらっしゃるんですか。
私の一門で12人か。
12人。
はい、
で外国人の方もいらっしゃるみたいですね。
はい、この子は福龍言うて11人目の弟子。
そうですか。
はい、
その方は何でまた外国人で入門されたんですか。
ええ、やっぱり日本の芸、
そうですか、
すごい興味持って。
そうですか。
で素人のそういう会におったんですよ。
そうですか。
で僕と知り合って、である人はプロの落語家に目指したい。
そうですか。
で私に入門を依頼して、
カナダ人
で。
面白いですね。でも
ところが彼がね、学校なんかで英語でいろいろと講義をやるのに、落語を英語で、えらい学校なんかから引っ張りだこね。
そう
です。むちゃくちゃ忙しい。私より忙しい。であちこちでよう働いて、よう稼いで、私より忙しいって、私より稼いでますわ。
そうですか。まあそれはすごいことですね。国際的に。でそういう中で、その師匠は、まあ、バリアフリーで手話だけでなくて、いろんな障害者の方々がやっぱり落語に興味を持たれるような何かやってらっしゃるんですね。
はいはい、ある中でね、視力障害者の子も入門してきたんですよ。落語、はいはい、が好きで、落語をちょっとで、はい、ある人に頼まれて、はいはい、で弟子取ったんですよ。ほんなら落語長のは聴覚芸でしょ、視力障害の子、後天性の子で、非常に想像力もたくましい。それで師匠は僕の落語を教えて覚えて、今その子もすごく忙しいで、もう NHK のレギュラーまで持ってます。
そうですか。はあ、まあ、目見えなくても耳とが聞こえて話せば、
はい、見えないけど、高校時代に全盲になったから、非常に社会のことが映像にすごく描くことができるから、で聴覚芸としてはぴったりなんですよ。
すごいですね。
エラー受けてます。それから聴力障害者と、はい、でもう一つ手話落語の、はいはい、視力障害者が手話落語、はいはい、その2人と私の落語と3人合わせてバリアフリー落語
中、はい、
この会をやりましたよ。
ええ、それはでも受けましたでしょ。
はい、かなりみんな来てくれます。
そうですね。
はい、ありがたいことです。
まあでもそういう方々にもいろんな道が広がっていいことですよね。
そうですね。聴力障害者の子で手話落語をこう教えて僕はやってて、ほんなら 新聞なんかマスコミが取り上げてくれるね。
う
ん、
そうですよね。
で新聞に載ったら嬉しそうに持ってくるんですよ。その子もね、こんな話あるね。いいですか、この前言うと。あの、親がな、最初偉いね、怒ってたんか。離婚してて。で、僕は舞台で手話落語をね、彼に出させて やらしたんですよ。ほんなら客席に、離婚してた母親がな、見に来てて、後ろでハンカチで一生懸命涙拭いてますね。ああ、この子教えてよかったなと思います。ね、ほんで、ある親が怒ってたんが、そんな手話落語なんて舞台出て、見せ物とちゃうわって言うてた人が、その子も見てて、その子は最後僕の講演会に入ってくれました。
そうですか。それもいい話ですね。
そんな大きなね、自信になりましてね。それでだんだんと広がってきたんですけど、僕は一番その中で思いますのが、新聞なんかに記事に載るとね、師匠、僕のが写真まで載ってるって嬉しそうに見せるんだよ。それがある時にちょっと寂しそうな目にしとる。何しとるって。テレビでも新聞でもそうですけど、娯楽番組には出てないんだよ。文化欄というよりも、はい、出てるのは社会面とか、そういうところにこういうのがあったって言ってる。ほんで娯楽のところに、師匠、ここいつになったら出れますのやろう、彼に言われた時、はあ、まだメディアは娯楽としては取り扱ってくれてなかったんかということでね。それからいろいろと考えて、でこの子らがテレビに出てお茶の間でそれを健常者がそれを見ながらうろうろと笑ってる、その時が来た時が健常者も障害者も全く壁のない
社会的な認知を得たということですね、はい、
イコールになった時、今それに近づいてきているというのは確かです。なるほど。そうですか。それが僕も今やっててありがたいことに。
それがいい話ですね。
それが楽しみですけどね、まあ、いつかそのね、壁が取れるであろうと思います。で、視力障害者や聴力障害者の方が、その楽をお茶の間でやって、テレビのブランカンから流れて、それを見てお茶の間で、ね、一般の人たちがわーっと笑って楽しんでる時が必ず来るであろう。それが一番の生きがいでございます。
人情話の福団次と呼ばれる桂福団次師匠。福団次師匠による人情話、ネズミ穴の冒頭です。
長いことやってまんね。あ、長いことね。疲れた。別に疲れる商売おまへんけどな、働いてんの口だけやから、どっから見ても働いてるように見えん。よう知り合いに言われますわ、あんた舞台でくつろいどんな言うて。働いてんねえ言うたら、家におる方がよう働いとる言うて、毎日毎日ゴミ掘りに来てもあんがない言うて。知らんだっけや。ゴミ掘りにかな、わしが掘られまんねん。商売道具はセンスだけやしな、これだけですよ。これも今は体の支えに使うとる。これに持たれるとだいぶ楽や。センスが折れるとわしも折れまんねやがね。え、落語というのも何百という
ネタがあるんですがな、みんな笑えるんですが、中に全く笑えん話っていうのもありますな。聞いてるとだんだん陰気になってきて、それを今からやりまんね。ほんでこの話長いんだ。寝よう思っても気になって寝られんちゃう。表が騒がしいがどうしましたに、もう始まってまんね。どうしましたんじゃ。え、あの落としようかと思ったんでございますけど、何も みなりがパ
ッと。髪型っていうのは本来人情話っていうのはあまりやらない。
大体江戸落語の方ですね。
そうですね、
はい、で髪型ではもう爆笑笑うもん笑うもんばっかり で、ね、ありましたね、はい、でまあ人情いたらもう本当に歌舞伎とか浄瑠璃とか、はいはい、浄瑠璃には人情もんですけど、そうですね、でそんな中で私ね、僕はあのまだ前座の頃ですね、はいはいはい、東西交流というのがあったんです。東京の落語家と大阪の落語家と、で若い前座の頃らも勉強のために東京の落語家の中に入れてと言って、私も前座の頃東京へ呼んでもらったんですよ。で東方落語会というのがあって、あの渋谷なしに有楽町にあったんです。東方名人会というタイトルですけど、そこで金馬師匠というの、
三遊亭金馬師匠、
三遊亭金馬亭個人のね、なりましたけど、金馬師匠がね、
初代の
三遊亭金馬がね、やってたのが藪入りっちゅうの、
はいはいはいはい、
それは僕はまだ本当に青2歳の頃ですよね、はいはい、前座で、はい、それを見てね、僕も感動したんですよ、そのまだ若いの、客席に回って舞台終わってから客席でじーっと鳥ですわ、金馬師匠が鳥まで先に帰るふりして後ろへ回って客席でじーっと見てたんです。ほんなら席亭さんもそれを感じて、師匠に分からんように言うてここに座り言うて椅子まで用意してくれて、ほんでそこで僕ずっと金馬賞の藪入りを、だから10日間藪入りをずーっと続けて金馬賞やってまんねん。ほんで10日目大阪へ帰るようになって、師匠10日間勉強させてもらってありがとうございますって言ったら、金馬師匠がニコッと笑って、いずれ髪型でおやりなさいって言ってニコッと笑って、私が客席で隠れて聞いてたのを知ってたんや、
さすがですね、
そのために機会してやろう思うてずっと10日間続けてこの辺でやったら舞台で演じてくれとったんか、もうたまらんぐらい嬉しいなみたいな、なおさらもう認知症の入り、ほんで大阪へ帰って米朝賞に歌って、
それ師匠はおいくつぐらいの時ですか。
まだ20歳、
そんな若い時、
20数なぐらいです。
そう
ですか。24代かな、24、5ぐらいの時ですよ。それから米朝賞がどうやった、東京ではどうやったって言うてくれて、こうこうこういうわけで金馬師匠にこうこうこういうことをこう今言うてくれましたみたいな、分かった、今は年が若いから藪入りというのはちょっと無理やるけど、金馬師匠が言うた通りそこがになるまで一生懸命にネタを覚えとけよって言うてくれた。それから10年以上経って私4代目桂福團治を襲名したんです。その時に米朝師匠はまた楽屋で、君、この間言うてた金馬賞のやつ、もうやってもええぞ。10
年ぐらい覚えてらっしゃったんですね。
それ覚えてたんですよ、米朝賞は。
そうですね。
すごい賞ですよ。そうやーって、それからその藪入りをやるようになりました。ほんなら、嬉しいことに客席でバッと隅で聞いてくれとった人は私の師匠でしたよ。
そう
ですね。で、福團治、
何とおっしゃいました
。いや、ええやんか。
そうですか。
ええやんか。あ、私の師匠もああいうもの好きなんでしょうね。ええやんか。頑張るよ。
そうですか。
これでもう自信がついて、ずーっとやっとるうちに、ネズミ穴ちゅう、東京の藪入り屋に突き伝わって、ネズミ穴言うたらもう超 ね、人情もあるし、それを立川談志さんが教えたろう言うて、で杉並に家行って、談志さんの家で10日間泊まって、それも談志さんね、嬉しいことに10日間舞台を末広亭に入れてくれたんですよ。まだその時は談志さんは座高協会におられました。まだ分裂してない時で、席亭に声かけて言うてくれて、上方から来たんも飛び入りで入れたってくれて、でやらしてもらったんですよ。ほんで夜はじーっと朝晩稽古してくれて、でそれを僕はテレビが、あの時はお笑いネットワークっちゅうのかな、ね、番組読売テレビの全国に放送するんです。で談志さんに電話して、おかげでテレビで撮ってくれますね、やりなよって言って、自分家で一文全部集めて、私のテレビで流れるネズミ穴を見てたね。ほんで終わってから、うん分かった、上方の副団にやったんだから俺はもうやらねえよ。
そうですか。
ほんで団員さんが死んでから弟子に言うたら、そんな言うてたなみたいな、いえ時々やってましたね。
まあでもすごいですね。この東西の落語の交流というのは、やっぱり師匠が大体そういうなんか交流を促進されたようなところってやられるんじゃないですか。
はい、
そう、以前はその別々になんか動いてたようなところがあるんですか、上方と東京の落語っていう、江戸の落語っていうのは。
やはり上方、一応は東西交流というのは
あるんです、
昔からやりましたね。それから立川談志さんとか小金手新庄さん、もう大阪の門田へ年に1回2回と出てくれました。でそんな中で談志さんがネズミ穴というのをやって、で私がそれを教えてくれということ、
そうです
か、ほんなら江戸に呼んでくれたんですよ。そんなにしてね、まあすごい、なかなか先輩たち、東京の大先輩、大阪の先輩のおかげです、私がこうして活動できるようになった
の。一途でいらっしゃったからなんでしょうね、
はい、
そういう先輩方が別にやっぱ教えてやろうという気になられたんでしょうね、
はい、そうですそうです。いろんな自分の人生の中で手話落語というのを考案して、障害者の人たちとの社会の中でのいろんなことを肌にしみじみと感じた。私小さい自分のことですけど、子供でね、8歳の子供を亡くしたんですよ。そういうようなところから余計人情落語、こういうものに身が入るようになりました。
人情話の副談志と呼ばれるようになった背景について、著書にはこう綴られています。ペケペン落語を封印し、古典落語に集中していくうちに人情話に傾倒していった。これには理由がある。42歳の時に次男を白血病で亡くした。8歳でした。最後が近づいてきた病床の息子に言われたことがある。
お父ちゃん、春男児になるんやね、すごいなあ。そのうち春男児になるんだから、お金を貯めとかなあかんな、と言われたことがあった。妻は息子を元気づけようと、お父ちゃんは春男児という立派な名前になるんやで、と話してやっていたという。苦しい闘病生活に耐えるけなげな息子の表情、言葉を思い出すたびに涙があふれる。息子の死に打ちひしがれていた時、人情話の持つ癒しの心に気がつき、惹かれていった。 自分に慰めがつくように人情話に力を入れていった。話し家としての進む道を決めた。その意味で亡くなった息子には感謝である。
でこれはもう上方で今人情落語を言うの僕はやりだしてからですけど、今若い子が習いに来るようになりまして、手話落語をやらせてくださいと、やぶ入りをお願いします、ネズミ穴お願いします、若い落語家が習いに来るんですよ。もう嬉しいことですね。それから人情落語というのはもう江戸のもんでしたけど、上方にそれがまた広がって、次の世代がそれをぐっと広げてくれる、よかったなと思います。
今その師匠最年長になられて、若手の育成とかを当然いろいろ意識してやってらっしゃると思うんですが、今その若手を育成する上で一番いろいろとその頭を悩ましたり、あるいはあのこういうところを重視してるっていうのは何かございますか？
そうですね、思いますのはまず人々はまあ言えばみんな別々の世界で住んでる、まあ孤独もんですわね。その人々を包み込むんでくれるところが寄席ですね。ですから寄席というのは一般の人が気晴らしに来るところであると。先生はあのよく世間を忘れて、時間を超越してもらえるところが寄席であると、欲、脱欲の美というんですかね、脱欲の美というんですかね、そういうのがまあ寄席であると、思いますね。でそんなところで今ありますあのパソコンとか携帯とかね、みんなこういうものになってきてますね。それで生芸というやなしに、もうみんなそういう間接的にやってる。で寄席と、今申しました寄席というところで客と舞台人との空気の流通、
ありますよね、
その対話、無言のうちの空気の対話、これが今先ほど申しました寄席というのはそういう魅力があると。それが今のものに対しては、先言ったようにまあファミコンとかもうこういう世界に入ってきて一方通行ですね。交流がなくなってしまった観客と一方通行という空気の読み方もなくなってしまう。これで日本の伝統的な古典落語ももう途絶えるんやないかいなという不安を持ち出した時です。ところが今若い子たち、また大阪にも新しい寄席ができたり、どんどんどんどん若い子が入ってきた。こうして私の手話ね、教えてくれよって人情もなしを習いに来る子が増えてきた、若い子。ほんで自分らで落語会をあちらこちらでやりだして、また普及してきたなと思って、ほっとしているところです。
そうですよね。あの師匠にお会いしてから末広亭に2回ほど行ったんですが、
はい、
あの雰囲気はやっぱりいいですよね。観客席とご自身近いところで。
そうですよね。
それやっぱ反応があるじゃないですか、みんな笑ったりとか、はい、ジンと来たりとか、は
い、そういう無言の交流がね、客席と舞台人との、
やっぱり落語っていうのはああいうとこでやるのが本当でしょうね、はい、
そうですね、
ああいうとこで聞くのが本当でしょうね、はい、
その中でも和芸というやつですね。これはもう日本の伝統的な古典芸能として これは大いに東西採してはいかん、それを僕らも吸収した、ですから昔あります封建制度、徒弟制度、古いもんも城で通さないか、三尺下がって死の鍵踏まず、こういうようなものですね。今で言うたらパワハラメントやってなこと言いますけれど、これは一番日本の伝統的な、
そうですね、
これも途絶えさせてはいかん、この芸能界に伝承していかないかんのやないかなとも思ってますね。それを今若い子がそれに憧れて、その魅力を感じて、この世界に入ってくる人が増えてきてるんです。
いいことですね。
ええなあと思ってます。
なるほど、まあ、ぜひこれだけ伝統がある分野ですからね、
はい、
その語り部として今後もご活躍いただければと思いますが、
はい、
本当に今日はいい話ありがとうございました。
あ、どうも本当に本当に光栄でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
ただいまの出演は桂福團治師匠、聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博史さんでした。ナレーションは小亀美久でお送りしました。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ご意見ご感想をいただきました方の中から抽選で桂福團治師匠の著書、ありがとう我が師春團治、福團治覚書、あるいは手話落語30周年記念 DVD をプレゼントさせていただきます。詳細は大人のラジオの番組ホームページのプレゼント応募欄からアクセスしてください。それではこれで大人のラジオ特集、ラジオ一等塾、桂福團治落語人生覚書を終わります。